IT ベンチャー勤務タスクの Today's Life Hack。
こんにちは、渡辺タスクです。このチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺タスクがビジネスからライフスタイルまで様々なテーマを問題提起し、人生に役立つ思考法を考えていく番組です。このチャンネルはポッドキャストアプリイヤースタイルの制作で配信しております。今日もよろしくお願いします。
今日は、久々に雑学っぽい話でいきます。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう。今日のアジェンダはこちら、みんなが知らない視力の世界。皆さん目はいいですか？僕自身はですね、大学卒業して社会人2年目くらいまで左右 2.0 だったんですが、まあ、ある時から一気に落ち始めて、だいたい今は左右で 0.8、1.0 の間で落ち着いています。今日はその視力についていろいろ話していきたいなというふうに思います。まず簡単に視力についてなんですが、皆さんも健康診断などで視力検査をしますよね。あの C みたいな上下左右一箇所だけ欠けたやつ、あれの名前知ってますか？正解はランドルト管というふうに言います。1888年にフランスのランドルトさんという眼科医が考えた計測方法です。さてその視力検査ですが、だいたいこのランドルト管から5メートル離れた位置から計測するのが普通です。そしてランドルト管の隙間と目の中心が作る角度のことを視角というふうに言います。この視角はですね、1度の60分の1である一部で表されます。ランドルトさんが考えたものに五分一部角の定理というのがあって、まあ、これに従って例えば基準になる視力 1.0 の隙間の大きさは約 1.45 ミリで、直径はその5倍の 7.27 ミリになります。また視力っていうのは視覚分の1で表現されます。 1.0 を基準にすると、例えば視力 2.0 の視覚の隙間の大きさは 1.45÷2 で約 0.75 ミリ、直径はその5倍で 3.75 ミリと設計できます。ちょっとですね、このあたり声で説明するには限界があるのでこの辺にしときます。さて視力が落ちる原因は何でしょうと聞かれたら何と答えますか？僕も小さい頃にゲームのしすぎであったりとかテレビの見すぎでよく親に注意されてたんですが、そういう回答が多いのかなというふうに想像します。ちなみにその目が悪いの正体なんですが、一般的には近視というふうに言われたりします。そもそも目の前の景色を私たちが見ることができるのは目の基本的な構造を理解する必要があります。ざっくり言うとですね、人間の目はカメラと同じような構造になっています。カメラのレンズに相当するものを水晶体、フィルムに相当するものを網膜というふうに言います。カメラで写真を撮るときはレンズが前後に動いてピントを合わせますが、人間の目では水晶体がその厚みを無意識に調整してピントを合わせています。ちなみにこの水晶体のピントを合わせる筋肉のことを網様体筋というふうに言ったりもします。ピントが正確に合った画像は網膜に正確に映し出されて、それが鮮明なほど目がいいというふうに言えます。当然なんですが、網膜という面はかなりピンポイントです。水晶体で光を屈折させて網膜にピンポイントで照射することはかなり難易度が高そうです。あのプロジェクター設定とかやったことある人はわかると思いますが、プロジェクターのつまみを微妙に触りながら目の前のスクリーンに鮮明に映る具合を探る、あの細かい作業のイメージです。実際多くの人はピンポイントで照射できておらず、網膜の前後でピントが合う屈折状態になっています。ちなみにこの時網膜の前でピントが合う屈折状態のことを近視というふうに言って、網膜の後ろでピントが合う屈折状態のことを遠視というふうに言います。近視は近くのものが鮮明に見える一方で遠くがぼやけて見える現象で、遠視は近くもぼやけて見える現象で、いわゆる老眼ですね。よくなんかネットなんかで調べると目の形がですね、その理科の教科書に載ってそうな綺麗な円形をしてるんですが、実際の人間の目の形というのは多くの場合楕円っぽくなっていて、その形状も人によって様々です。眼軸といって、まあ、目の奥行きですね。目の奥行きの長さや水晶体の屈折力が変化するため、こういった近視遠視が起こるんですね。で、最初は視力がいい人に対してなぜ近視が起こるかというと、近くを見てばかりいると 毛様体筋の負荷を減らすために眼軸が伸びるんですね。つまりその網膜の位置が後ろへ下がるから、結果的にピントが網膜の前で合う状態になってしまうということなんですね。だいたい基礎的なところは大丈夫ですかね。さて、冒頭話した視力が落ちる原因について深掘りしていきます。2015年当時、研究者の中では近視は教育水準と相関が強いという意見があって、例えばそのガリ勉、読書習慣、コンピュータ、スマホなどが問題だろうというふうに考えられていました。ところが、それぞれのケースを体系立てて具体的な時間量と視力低下の関係について実験していくと、相関関係は見られなかったんですね。代わりに相関があったのは、意外にもですね、屋外で過ごした時間という変数だったんです。皆さんも実感ないですかね。個人的な経験則なんですが、家の中にこもっている人よりも毎日外に出ている人の方が眼鏡率が低い気がします。これ日光に当たることが大事なのか、遠くを見渡す習慣が大事なのか、運動が大事なのか、ビタミン量が大事なのか、これの本質的なメカニズムは未だに解明されていません。有望な仮説は、日光が網膜でのドーパミン解放を刺激して、ドーパミンが成長期の眼軸伸長をブロックするというもので、これはですね、実はひよこを使った実験で確認されています。ただし人間の場合、その毎日 3,4 時間を屋外で過ごすっていうことを家庭レベルで義務付けるのは極めて難しいようで、研究にあたって報奨金をつけてさえもうまくいかなかったそうです。そこでよくやられるのが、その学校をガラス張りにしてしまって、自然光を取り組む教室の設計なども考えられているそうです。とにかく今分かっていることとしては、積極的に外に出る習慣をつけることが視力を下げないことに一番近いということです。 COVID-19 で世間はすっかり在宅ワーク中心になりましたが、僕もですね、外の散歩はなるべく続けていこうかなというふうに思いました。ここまでは予防っぽい話をしてきましたが、最後に悪くなったものをどう治すかという話に関して触れていきます。一般的にはレーシックや ICL 眼内コンタクトレンズ治療が有名です。前者は人工的に水晶体の屈折力を調整する施術で、後者はシンプルにコンタクトを目の中に埋め込む治療です。まずレーシックなんですが、正式にはですね、ギリシャ語っぽい命名があって、ちょっと僕それは正しく読めませんでした。一応その意味としては、レーザーを角膜に照射して修正するという意味の略語らしいです。これはその名の通り、レーザーを使って目の角膜を薄く削って屈折力を調整して視力を回復させる手術です。品川近視クリニックのホームページを見てみると、治療もだいたい10分程度で終わって、近視遠視乱視といった、屈折異常による視力低下の改善が、大いに期待できるそうです。日本でのレーシックの歴史は、2000年に厚労省から認可が下りて以来、急速に症例数が増えたらしいんですが、2017年くらいに出た新しい機器マシーンが出るまでは、手術のクオリティがあまり安定していなかったみたいな話も聞きます。よく不正乱視などの後遺症の話が話題に上がったりしますが、このアップグレードを経てからはそういうのもかなり出にくくなったそうです。なのでレーシックの体験談を聞くにしても、かなり昔に受けた人と最近受けた人では体験談がかなり違ってくる可能性もあるので、気をつけた方が良さそうです。また ICL に関しては、僕の友人に経験者がいます。個人差があることは大前提なんですが、彼によると手術前の視力は裸眼が 0.05、 コンタクト 1.2 だったのが、術後の翌日の検査ではなんとですね、 1.5 まで上がったそうです。ドライアイなどの後遺症もなく、とても QOL が上がったというふうに言ってました。ちなみにその ICL 自体は、レンズをインプラントして視力を矯正する足し算の治療法なんで、その万一の場合は眼内コンタクトレンズを取り外しして、治療前の状態に戻すことも可能らしいです。このように通常のメガネやコンタクト以外に最近は選択肢もかなり多い時代なので、悩んでいる人がいれば、積極的に情報収集して近くのお医者さんに相談してみたというふうに思いました。今日は以上です。いかがでしたでしょうか。いろいろ偉そうに語りましたが、僕自身はですね、レーシックも ICL もまだまだ全然必要ありません。ただその機会が来ればすぐ挑戦してみたいなというふうには思っています。今日のテーマは以上です。気に入った方は Spotify の方はフォロー、 Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いします。また周りの方でお勧めしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。また iOS アプリイヤースタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます。ぜひ App Store で検索してみてください。というわけで今日はここまでです。バイバイ。